待たせたな。
はい、こんにちは。タコラジ第6回目の放送となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストということでやっております。皆さんのですね、通勤の合間にでも聞いていただければ嬉しいかなというところでございます。はい、本日3月23日、私事でございますけども、去年9月にですね、入院しまして、それからたまにね、一時帰宅みたいな感じで帰ってきたり、あと年末年始でちょっと帰れたりしたんですけど、約半年ぶりに治療が終わりましてね、退院いたしました。いや、ありがとうございます。もう皆さんのね、励ましのお言葉が本当嬉しかった。退院決まった時もね、ツイッターとかで、退院決まりましたーって言ったら皆さんがすごいお祝いしてくれたんで、ありがたいなと思います。本当に、なんかね、支えられましたね。ねえ。で、そんな私ことはちょっと置いときますか。ね。タコラジはゲーム系ポッドキャストということで、おっさんは、入院中はね、今回、入院の前半の時は360持ってたんですけど、入院の後半はですね、こっそり買ったゲーミング PC を、ノート PC をですね、持ち込んでタイタンやったりとかいろいろ、ね、してたんですけども、今日お話しするのは、冒頭に聞き慣れた声が入ってたと思いますけども、あのお方のゲーム、出ましたんで、ちょっとね、そのお話しようかなと思ってます。では、さらっと、お便りいただいてますのでご紹介しましょう。まず1通目、イタチさん、いつもありがとうございます。ナベさん、お疲れ様です。タイタンの回、やはり面白かった。前回のタイタンフォールの回ですね。おすすめポイントを余すところなく紹介されていて、マイクロソフトの反則用として取り上げてほしいぐらいです。どうぞ、使ってください。タイタンフォールは自分の人生の中で最も期待しているソフトで、海外のゲームイベントでも最も期待されているソフトとして選出されたというのもあるし、さらにはベータテストにも200万人が参加したということで、世界的にもタイタンムーブメントが起こるものと楽しみにしております。次にタコラジが聞ける頃にはきっとタイタンフォールも発売されていると思うので、溜まったフラストレーションを戦場で発散してください。いろいろ制限ある中での入院生活大変とは思いますけれども、無理せず治療とゲームに専念して早く退院できるよう願っております。ということで、ありがとうございます、イタチさん。もうね、イタチさんは北米の Xbox One か、あっちをメインに戦場に出られてて、もう多分あれですよね、ジェネレーション2、2周目入ってるのかな？なんかもうすぐレベル40ぐらいまで行ってたような気がするんで、発売されて、ね、数日で。もうずーっとやってますもんね、イタチさんね。最近はなんか彼女さんがダークソウル2を買ってきたらしいので、なんかやらされるんじゃないかって心配されてましたけども、そちらもぜひやっていただきたいかなと思います。はい。私も、タイタンレベル今いくつ？ 30、いくつだったかな？ 35 ぐらいまでやったんでしたっけね。ちょっとね、マッチングがね、ゲームは全然文句なく面白いんですけど、マッチングがなんかちょっとひどいですよね、あれね。繋がりづらいのは人のいる時間帯があるからしょうがないにしても、ただ、戦力のバランス差ね、人数差バランスはしょうがないにしても、強い、上手い、下手みたいなのは、その、ランクだけじゃわかんないからね。ランク1で始めたばっかの人でもめちゃめちゃ慣れてて上手い人もいるだろうし。ランク35ぐらいでも私みたいなね、ヘタピーもいるから、その辺のバランシングが難しいにしても、だって人数はね、片っぽはパーティーで6人入って、もう片方がノラで2人、3人ぐらいがこう、ポツポツ入ったり出たり入ったり出たりみたいな感じでなかなか始まらないみたいなのがあるんでね。なるべくちょっとパーティー同士をうまくマッチングさせるか、それか早くプライベートマッチをね、作っていただきたいなと思ってます。はい。じゃあ、イタチさんまた、タイタンフォールのお話は、まだまだね、これからしていきたいと思います。で、よろしくお願いします。続いて、タコボーさんです。いつもありがとうございます。今回も楽しく聞かせてもらいました。タイタンフォール、箱本を買おうと思ってましたが、PC 版でもあり、PC でもあり、 あ、PC 版でもありかなって考えてしまう内容でした。でも箱版の方が大画面でできるし、でも PC 版の方が、とか、自分の持っている PC で動くかな、とかも考えてしまいます。自分はバトルフィールドより、コールオブデューティーのアクションシューティング系のが合うので楽しみかなと。はい、タコボーさんありがとうございます。そうですね。やっぱ、プレイしてる感覚はバトルフィールドとは全然違って、コールオブデューティー系ですよね。スピードあるし。あんまりね、ドミネーション系がいまいち機能してないというか、とりあえず打ち合って戦って、みたいな感じですね。うん。だから、サクッとできるっていうのはいいかもしれません。PC 版もね、あれですよ。PC の HDMI 出力からテレビにつなげば大画面でできますから。PC 版おすすめですよ。本当に。360版がね、また延期になりましたね。いつ ?4 月に発売でしたっけ ?4 月10日でしたっけ。もう2回目の延期ですね。2回目の延期で1個も画像も動画も出てこないっていうのはちょっと不安なんですけど、一応何でしたっけ?プレイフィールは変わらないよみたいなことを聞きますね。ただやっぱ30フレですね。60フレは無理。で、30フレームで、まあ、一応6対6のボットもいっぱい出るよっていうような話ですけど、どうなんですかね。ちょっとね、期待してるんですけどね。ぶっちゃけもうね、グラフィックもがっつり落として、背景とかもちょっと多少ぺったんこになってもいいから、フィーリングだけは残してほしいかなっていう気がしてます。はい。タコボさんありがとうございます。ぜひ、タイタンフォールやりましょう。はい、では続いて最後のお便り、クルトさんですね。ありがとうございます。ナベさんお疲れ様です、わざわざキングさんを紹介してくださりありがとうございました。あ、そうでしたね。はい。前回ね、うちの亀を載せましたね。YouTube 版の方でね、写真が載っています。また、話を脱線させてすみません。とんでもないです。キングさんとても可愛く癒されます。これからの成長が楽しみですね。タイタンフォールすごくやってみたいです。ナベさんの紹介を聞いているだけで興奮しました。特に加速装置などいろいろ楽しみです。PC でやろうかと思ってるんですが、PC ゲームは一度もやったことがないので、いろいろ調べて買おうかと思います。次のタコラジも楽しみにしてます。ということで、クルトさんありがとうございます。うちの亀のキングはね、可愛く見えるでしょ、見た目は。ほんと厄介ですから。そこら辺に話したと。壁にひたすらガンガン体当たりしたりとかね。どこでも入っていっちゃうしね。人のコントローラーの上に乗っかったりとかするし、厄介でございます。PC ゲームはね、ちょっとね、取っかかりが悪いんですけど、やってしまえばね、いろいろね、トラブルもやっぱ最初のうちはあると思いますんで、バックアップとかしっかり取った上でやってください。いざという時に戻せるようにね。あとはある程度詳しい方をちょっと周りで探す。PC でゲームやってる人、意外にね、多分社会人だったら意外にいるかなっていう気はします。古田さんがちょっと社会人の方なのか、学生さんなのかわかんないですけど、探すとね、意外にいますから、PC ゲーム。もしくは PC に詳しい人ね。PC ゲーム詳しくなくてもいいから。いざトラブった時に直してもらえるような人を探してからやるといいと思います。はい。思ったより、普通にゲームキーとそんなに変わらなくできるんでね、今はね。オリジンにしろ、スチームにしろ、プラットフォームがちゃんとあるんで、そこを通せば別にそんな難しいことはないので、ぜひチャレンジしてみてください。はい。ということで、お便り3通いただきました。あと、これ以外にもね、ツイッターの方でもかなり前回のタイタンフォールの回に関しては、タイタンフォール買う、欲しくなったっていう意見をですね、たくさんいただいて、ね、私もタイタンフォール、販売拡大部長としてはですね、勝手にやってますけども、非常に嬉しい。実際買った人も結構いるようで、ただね、360版のね、延期が本当にもったいない。日本では PC 版か360っていうのがやっぱ実質の選択肢なんでね。Xbox One が出てない。そうだ、Xbox One 決まりましたね。その話も本当はしたかったんですよ。というか今回タコラジで何話すかっていうのね、いろいろ考えてあったんです、入院中に。で、本当はそのタイタンフォールが延期しちゃった関係のタイタンフォールの話と、Xbox One が、やっと発売決まったと。今年の9月。多分9月の末ぐらいでしょう。ボーナス戦線。ね。で、その辺のね、マイクロソフトジャパン何やってんだみたいなのとか、あとキネフトいらない論争とかいろいろ。あとはまたそれに伴うゲハね。クソゲハ。もうほんとゲハ論争がもうムカつくねっていう話とかもしようと思ってたんですけど、 でもちょっと今回は、意外に面白いゲームが出たので、ちょっとそっちの話を先にさせていただこうかなと思います。Xbox One の発売の話とかはちょっとまた別で、やります。はい。というわけで、ご感想をですね、お便りなどは、ちょっとメールいただいております。メールは、ブログの一番下にあるメールフォーム、もしくは、ブログにね、コメント欄に記入していただいても構いません。皆さん結構ね、そっちの方が気楽なのか、ブログのコメント欄にちょちょいって書いていただく方が多いので、それでも全然構いません。ツイッターのコメントに関しては、拾いきれないというのもあって、ちょっと一応、さすがにちょっとご紹介できなくて申し訳ないです。はい。タコラジのブログはカタカナでタコラジで出てきますんで、そちらでね、検索してみてください。もちろん YouTube 版もありますので、YouTube の方でタコラジで検索しても出てくると思います。私のチャンネルもありますので、なんだか気づけば1400人ぐらいの方が登録してくださってるので、皆さんちょっと登録していただいてですね、その YouTube 版のタコラジ以外にも、私くだらないゲームの実況とかもやってますんで、そちらも見ていただければなと思います。あと生放送も Twitch TV ね、の方でやってますんで、それもあの YouTube のトップページの方から行けるようにしてありますんで、たまーにやってますから、見ていただければなと思います。はい、ではタコラジ第6回、そろそろ始めたいと思います。はい、ではタコラジ第6回目の本編の方行きましょうか。今回は何の話をするかっていうと、メタルギアソリッド5、グラウンドゼロズっていうソフトが出ましたね。3月の20日ぐらい ?20 日だか21だか忘れましたが、そのぐらいにですね、国内でも PS3 と PS4、あと Xbox 360の3機種で発売になりました。私は Xbox 360版をね、ダウンロードで買いました。ゲームオンデマンドか。あれで買いましたね。ソフトの方で多分、なんかパッケージで買った方がなんか特典がついてるのかな。ただ私まだその時発端してなかったんで、ダウンロードで買って、で帰ってきてから、Xbox 電源入れて落としたんですけど、よく考えたら帰りにその辺で買ってくればよかったかなっていう気もしますが、まあいいかなというところです。はい。で、今回、そのメタルギアソリッド5、グラウンドゼロズ、めんどくさいな。メタルギアね、ネタバレします。当然ながら、内容。まだ発売されたばっかりなんで、これからやるっていう方もいるでしょうし、だから内容を聞きたくないっていう方は申し訳ないんですけど、この本編の部分をですね、すっ飛ばしていただいて。また終わってからね、そんなにボリューム大きいソフトじゃないんで、多分すぐ終わると思うんで、終わってから聞いていただければいいかなと思います。あと、メタルギアのシリーズの熱狂的なファンの方、あと小島教の信者の方ね、もう完全に何ですか、小島先生のおっしゃることは全て正しいっていう感じの方は聞かないでください。申し訳ないですけども。一応今回ね、私の感想と、あとこのソフトの良かったなって思うところと悪かったなって思うところを全部話しますんで、特にその悪かったなって思うところは、多分メタルギアファンの方と小島教の、ね、信者の方には納得いかないところだと思うんですよ。そんなの気にならないから信者だと思うので、そういう方は申し訳ないです。ちょっと聞かないでいただきたい。お互いね、余計なちょっと争いをしないようにしましょう。私は勝手に喋りますから、信者の方は勝手に聞かないという方向でお願いします。はい。で、メタルギアソリッド5、グラウンドゼロ。これがですね、どういうソフトかっていうと、メタルギアシリーズは今まで私がやったのは PS の1、ね、あと PS2 で2と3。で、PS3 になってから、ピースウォーカーをやりましたね。PSP で出たソフトのリメイクですけど、PSP の時はやってないです。メタルギア、ピースウォーカー。で、PS3 で一応シリーズの、なんだ、ソリッドスネークの話の最後である、4か。あれは私やってないんですよ。ムービーゲートすごい言われて、ね、一部酷評されているという。 ムービー長すぎんだよ、ゲームさせろよと言われてた、あのゲームは私やってないので、ちょっとそこのところはわからないんですけども、今回の5は、3から繋がってる、何スネークだっけ？ソリッドスネーク、ソリダススネーク、なんとかスネーク。とにかくビッグボス。とにかく最初の1、2に出てきたメタルギア、ソリッドスネークの前ですね。MSX とかのメタルギア、ソリッドがつかないメタルギアの時のボスだった人ですよね、これね。ビッグボスね。の話がメタルギア3から、ピースウォーカーと繋がってきてるわけなんですけど、その完全にもう話が繋がった状態での5というところなんで、まあ、正直ね、私事前にこのゲーム、海外の方が先に発売されたんですよね、2日ぐらいね。で、もともと買う気なかったんですよ。うん、なぜかというと、まあ、前作のピースウォーカーが正直あんまり楽しめなかった。うん、やっぱ PSP 用に作られてたんで、なんかね、すごく悪い言い方をしちゃうとミニゲーム集みたいな感じがしたんですよ。仲間を集めるためにこう小さいステージをひたすらクリアしてって進んでいくみたいなね。なんかちょっとストーリーがぶつ切れな感じするし、ストーリーが売りのメタルギアシリーズにしては、文字読まされる部分が多いし、いまいち感情移入できないなみたいな。3はね、すごい好きだったんですよ。1、2、3はね、結構好き。うん。2はそんな好きじゃないかな。1が好きだったんですね。で、3がそれよりさらに好きなんで、個人的にはベストは3なんですけど、なんでその3の一応流れなんで、ピースウォーカーもやったけどあんま楽しめず、で、今回もどうしようかなと思って、多分買わないなと思ってたんですよ。いろんな理由があってね。まあ、ちょっとシリーズにそんなに興味がなくなってたっていうのと、あと今回これ、プロローグ版だと。そのメタルギアソリッド5の。本編はファントムペインでしたっけ？で、要はプロローグ部分だけを切り取って販売しますと。ね。一応ファンの方のご要望により、ですか？なんか、プロローグ部分だけ切り取って3000で売りましょうと。3000でしたっけ？ね。実質2500円で今売ってんのかな？ 2500、600円ぐらいで。Amazon とかで。まあ、そこに関してはちょっと後で言いましょう。いろいろ思うところはありますけど。その辺のところもあってあんま買わないつもりだったんですけど、海外のね、配信を見てたんですよ。結構ね、また私が見た動画がいまいち良くなかったんだな。とにかくそのプレイ、外人のプレイヤーって基本的に、思いっきり二つに分かれるとか、思いっきりやり込んでこう、がっちりしてやるっていうタイプ少なくて、結構なんかもう流れで、クリアだけできればいいやみたいな感じの人結構多いんですよね。特にその YouTube だと早くアップして早くなんか全部ネタバレしてやるぜみたいな人結構いて、発売その日のうちにもうなんかネタバレしちゃうみたいなのを売りにしてるようなところがあって、なんかそういうのをたまたま見ちゃったんですね、私ね。だからね、プレイがねあんま面白くなくて見てて、ただただ行き当たりばったりにやって、そんなになんかこうなんかね、事前の売りではそのステージは確かに短いんだけども、プロローグ版だから、ただやり込んでいろんなルートもあるし、いろんな攻略方法がありますような聞いてたんですけど、その見た動画がたまたまね一本調子でやってたんで、でなんかクリアまでがムービー最初10分あって、エンディングムービーが12分ぐらいあって、スタッフロール入れてね、で実質本編40何分ぐらいだったんですよ、見てて。あ、これはやばいぞと思って、3000払う価値ねえかなと、ちょっと思ったんですよ。正直。ただ逆に、それ見てるうちに、いや、ここまでやばいんだったら逆にちょっとやってみないと、本当に文句言っていいかわかんねえな、みたいな感じになってきてね。最初はちょっとツイッターでやばいんじゃない？このゲームって。書いてたんですけど、いや、これ逆にちょっとやってみて、実際に、本当にやばかったら、ちょっとこれはこれで、やっぱゲーマーの端くれとしてね、一応、ちょっと意見を発信したいなと思ったわけですよ。その販売方法も気に入らなかったし、ね、もっとちゃんと出してくださいよ、みたいな。一応、日本のね、ゲームの看板シリーズなんですから、バイオとか、メタルギアっていうのは。だからその辺はね、ちょっとしっかりやってほしいな、という意味も込めて買うことにしまして、 で、買って、昨日やったのかな？昨日だ。昨日の夜ね、私、入院、退院から帰ってきて、昨日退院したんですけど、昨日お昼ぐらいに帰ってきて、お昼ご飯を嫁と食って、夕方ぐらいにもう眠くなっちゃったんですよ。やっぱ疲れて。ちょっと悪いけど、寝るわ、つって、昼寝するって言って寝て、起きたら夜中の1時だったんですね。で、もうすでに嫁も寝てたんで、で、1時に目がパッチリ覚めちゃったもんで、どうしようと。で、そっから始めたんですよ、メタルギア。あの、ツイッチでちょっとだらっと流しながらね。あの、見てる人ほんと、たまに2人とか3人とかみたいな、そういう感じの、だらっとして配信したんですけど、結構死にまくって、失敗しまくったんですけど、思ったより面白かったんですよ、このゲーム。正直言って。ゲームだけの点数で言うんだったら、80点ぐらい、確かに上げられるなっていう。事前にね、あの、海外のレビューで、80点ぐらいついてたんですよ。いろんなサイトでね。私の好きなデストラクトイドだっけな。あれ読み方よくわかんない。デストラクトイドとか、でもやっぱ80点ぐらい確かついてたんで、でね、レビューもね、本家のサイト、そのデストラクトイドのサイト行ったら英語だったので、無理やり翻訳してちょっと、どうだ、結構いいこと書いてあるんですよ。あ、なんだ意外に、やったら面白いゲームなのかなと思ってたんですけど、実際にやったら面白かった。うん。ごめんなさい、あの事前に。つまんないとかね。つまんないとか書いてないか。あのなんか、こんな売り方で3000円かみたいな。本編短いんじゃねえのみたいなことを私ツイッターに書いてましたけども、実際やったら面白かったです。そこはもう素直にごめんなさいっていう感じですね。で、初回のクリアは、私はね、かなりあちこち寄り道したんですよ。なんで結局トータルでね、2時間20分とか書いてあった。で、最初のうちはなんか敵を殺さないでやってたんですけど、そうやっていろいろ寄り道してるとね、何回も同じようなとこ通るんで、敵がね、起き上がっちゃうんですよね。なんで面倒さに途中からもう殺しまくってたんで、結局ランクは C で2時間20分くらいだったんですよ。敵20人くらい殺してね。で、さっき、今、開けて、今日、そのプレイして、夜中プレイして朝5時頃寝て、で、起きたのが、さっき9時半とかそんぐらいで、そっから、また1時間ぐらいプレイで、2回目はね、1時間ぐらいでプレイ終わりました。ちょっといろいろすっ飛ばしたりして。うん。自分なりの最短ルートみたいな感じでやったら、まあ1時間かかんないぐらいか。で、全員殺さずで、プレイして、まあ、まだでも B ランクなんですけど、それでも。時間がまだやっぱ長いみたい。でね、やっぱね、なるべく違うルートを試そうと思ったら、できた。で、初回のプレイの時には気づかなかったようなところに登れたりだとか、いろいろあったんで、正直面白かったです。ね、ただね、このゲームに思い入れがないと、面白くないかもしれない。うん。スニーキングにほんと徹していかないと、ダメかな。自分が本当に、そのスネークになって、潜入してるんだっていう。いろんな思いをね、その、何、3からピースウォーカーまでの経緯とかね。あの辺の流れを全部ストーリー背負った上でプレイしてると多分相当面白い。ですよ。今回のメインの目標が、キューバのなんかどっかの施設に、ピースウォーカーに出てきたパスっていう女の子と、チコっていう男の子。その二人が囚われちゃってるんで、助けに行くと。で、私はピースウォーカーを途中でやめてたので、正直パスにもチコにもそんなに思い入れがないんですよ。だから、真の意味でそのストーリーを楽しめたかというとそうではないんですけど、多分、ピースウォーカーをがっちりやってた人だったら、あの二人を助けてあげようっていうこの思い入れが多分加算されるんで相当面白いんじゃないかと。思います。はっきり言って目標クリアするだけだったら、うん、多分初見でも1時間かからないでしょうね。私結構いろいろ寄り道してたんで、初見で2時間20分もかかってましたけど。キンコンカンコンになってんな。お昼の12時ですね。で、そんな感じでちょっとまあ良かった点、悪かった点をお話していこうと思うんですけど、まあ、最初に言った通り私の感想としては80点ぐらい。思ってたより楽しめたっていうところですね。で、良かった点からいきましょうか。 良かった点はね、一応メモっといたんですよ。今回ね、難易度かなり上がったと思うんですよ。前回までは確か、迷彩率だとか、その、景色にどのぐらい溶け込んでるかみたいなのが確か分かったんですよね。うろ覚えですけど。うん。3とかは確かあったですよね。迷彩でどのぐらいこう溶け込んでる。それがないんですよね。数値化されてない。で、ミニマップみたいなのも当然ないので、敵のその、視界がどのぐらいあるのかっていうのは全然わからないんですよ。でね、今回ね、敵のね、視界の範囲がかなり広がったような気がするんですよね。プレハブのビルみたいなところの屋上に登ってて、今回なんか双眼鏡でマーキングができるんですけど、敵のこと。で、敵の方を見てたら、結構離れてる下の方にいるやつにも気づかれて、なんか懐中電灯で照らされたりとかね、して、あと見張り台みたいなところの上から、施設全体を見渡してちょっと敵をマーキングしようかなと思って、立ち上がってたら、腰ぐらいまで、壁があるんで、下からだとそんな見えないかなと思ってたんですけど、下歩いてる兵士に、ね、普通にバレる。ね。前だったらそんなに上の方まで見られたかなっていう。まあ私やり込んでないんで今までのシリーズを、ちょっとあんま記憶がないんですけど、正直言ったらちょっと難易度上がったなっていう。で、そこが私にとっては良い点だったんですよ。結構じっくり攻略していくっていう楽しみがあったな。これは人によってはマイナス点かもしれないです。知れないですけどね。難しいっていうんで。で、敵を基本的には殺さずなんですけど、後ろから近づいてって CQC、クロスクォーターコンバットですね。要は格闘で、こう、破壊締めにすると。今までのシリーズだと後ろからこう、ホールドアップして、なんかドックタグもらうとかいろいろありましたけど、今回は拘束すると、3つ選べるんですよ。そこからどうするか。一つは、まあ、単純に殺しちゃう。ね。ナイフで首、ザクッと。で、もう一つは、締め上げて、気絶させる。殺さない方法ね。まあ、これはよくある。で、もう一個が、なんか、情報を聞き出すってのがあって、締め上げた状態で情報を聞き出すをやると、その敵が、そのマップ上に、例えば、ここが武器庫だよとか、あと、ここになんか収集要素があるぞとか、あとは、サブ目標が出てきたりだとか、なんか、いろんなことを言うんですよ。だからね、基本的に捕まえたら拘束して、拘束したら、尋問してね、いろいろ聞き出すっていうのがこのゲームの基本のようです。で、収集物が結構いっぱいあって、カセットテープだったりとか、あ、これ時代が1975年だったかな。うん、まだまだ冷戦真っ只中ですよね。私が生まれてまだ2歳ですからね。75年って言うと。今から38年前。の、話なんで、カセットテープに情報が入ってたりだとか、あとフォックスのね、ワッペンみたいなのがマップ上に9個あるんですけど、それの場所が分かったりね。私まだ3つしか見つけてないですけどね。多分ね、普通に探してたら分かんないですよね。偶然じゃないと多分。偶然では見つけたことないんですけど、敵を締め上げて情報を聞き出した上で場所がそのマップ上に点が出るので、そこまで行くと見つけられるんですね。そういうことで、ね、今回ね、この高速からの尋問みたいなのが、ちょっと楽しくて、私一生懸命、後ろから忍び寄って捕まえるっていうのをね、やってましたけども。あとね、攻略のルートが結構いろいろある。今回もおなじみの排水溝とかね、あとトラックの荷台に隠れてとか。うん、あともちろん普通に、敵の目を忍んでいろいろ壁を登ったりっていうかフェンスを越えたりだとかっていうのもあるんですけど、やっぱね排水溝があるのはいいですね。メタルギアっぽい。この排水溝の場所もさっきのその尋問から私知ったんですけど、まあねこれ知らないとなかなか偶然見つけるのは大変なのかなと思いますけど、すごいね施設の端っこの方にあったんでね、壁を越えるのに必要と。もちろんそれを使わなくても、その扉の前にいる敵をなんとか排除して、多分入れるんだと思うんですけど、うん、私はその排水溝を結構ね、使わせてもらいました。ネット上に上がってる動画なんかだと結構そのトラックで行くっていうのが多いようですけど、個人的にはその排水溝を見つけた時にはやったと思いましたけどね。うん、だからもうちょっとまだ多分侵入ルートあるんじゃないかなって思ってますが、まだ見つけられてません。はい。 あとなんかジープだとか、いろいろ乗れるようなんですけど、これ変装とかできないんですかね？敵の服をちょっと奪うとか。できれば、もしかしたらジープとか乗って、堂々と入ってったりできるのかなとか。あの、装甲車とかも置いてあるんで、もしかしたらそれに乗って入っていけるのかなとか、ちょっと思ってるんですけど、まだ試しておりませんのでわかりません。あと今回スローモーション演出が入りましたね。なんか、ゲームの流れというか、流行りなんでしょうか。敵に見つかると今までのシリーズ同様、あの、頭の上にピコーンの、びっくりマークが出て、ピーンって音が鳴って、そこで今までだったら何もなかったものを今回スロー演出になるので、スロー中に敵の頭にこうヘッドショット決めたりだとか、近距離だったらまあ、投げ飛ばして気絶させたりだとか、いろいろできるようになってます。なんかこれオフすることもできるらしいんで、自分でまあ、お好きな方。個人的にはそのスロー演出は、何回か助けられましたんで。やっぱね、見つかっちゃうんですよね。いや、うまくやってるつもりが。うん。じゃあ、そのスロー演出は結構楽しかったかな、と思います。上手い人は多分スロー演出を見ないでいけるんでしょうけども。あと、本編をクリアすると、一応ミッションが増えますね。本編ミッションはそのさっき言った通り、チコとパスを助けるっていうミッションなんですけど、夜のミッションで雨が降ってるんですけど。この、追加ミッションは本編と同じそのマップなんですけど、侵入する場所が変わったりだとか、あと目標が変わるんですよね。この、写真が送られてきてこの二人を倒せだとか、あとはマップ上にあったその対空砲を全部壊せだとか、なんかね、いろいろ、あとカセットテープを盗んでこいだとか、それをやるミッションのやつがいろいろ増えて、昼間になったりとか、晴れてたりとかね、視界がちょっとすごい遠くまで届くようになったりとかしながら、いろんなミッションが増えるのは良かったですね。まあ、どのぐらいやり込めるかっていうのは人によると思います。私もまだそっちのミッションは全然手出してないですね。そんなこんなで、メインミッションに関しては、最初はね、正直言って、だるいなっていう感じだったんですよ。初めてすぐぐらいは。初めてね、最初のそのチコを助けるぐらいまでかな。なんかあんま面白くないなと思ってて。うん。チコの周りにいる捕虜、他の捕虜とかも助けられるんですけど、脱出地点までそいつらを担いでって、ヘリに乗せるっていうのをね、合計で何人 ?4 人チコ以外にチコプラス4人とかやんなきゃいけなくて、要は5往復しなきゃいけないんですよ、それ。それはめんどくせえなとか思ってね。うん。でもしょうがなくやったりとかしてたんですけど、その辺までちょっとね、なんかね、あんまりルートもないし、なんか作業っぽいなーなんて思ってたんですけど、だんだん慣れてくると、特にやっぱり、その施設内に入ってからかな。メインのパスが囚われてる方に行くあたりからちょっと面白くなってきて、だいぶ、あ、楽しいかなって思った感じもしますね。うん。あ、そう、さっきのあの、敵尋問したら新しい目標がわかるみたいなのありましたけど、さらに追加で捕虜の場所がわかったりとかしてね、捕虜が殺害されるって、そっちまで行ってくれ、みたいな。ただそこまで行くのもやっぱめんどくさいんですけどね。うん。でもそういう目標が分かってそれを脱出させると、さらにまた新しい情報が入ってきて、とかっていうのがあるんで、マップ上に隠されてる情報を、要はマップのどこに誰がいてとか、いうのが、なんとなくしか分からないものはだんだんそのいろんな情報を集めていくことでクリアになっていくみたいな。で、追加の武器がね、の場所が分かったり、スナイパーライフルここにあるよとか、グレネードここにあるよとか、ね。そういうのも出てくるし、うん、カセットテープここにあるよとか、そのさっきのフォックスの舞台ショーここにあるよみたいな、そういう情報がいっぱい出てくるので、それこそお使いにはなっちゃうんだけど、ちょっとずつ、なんていうのかな、その潜入してる場所の情報を自分で把握していくっていう、スパイっぽさみたいなのはすごいあるかもしれませんね。そこはすごく面白かったです。だからそこに入り込める人だったら本当80点か100点ぐらい。いけるんじゃないですかっていうゲームですね、うん、ただ手放しで褒めるようなねタコラジ今までそんななかなかないんでそんな手放しで褒めるようなゲーム正直ね悪いところも結構あったんですよさっきの難易度の上昇は人によってはやっぱりちょっと爽快感はまずないですね私は逆にそこは良かったんですけど、じっくりいけるってところね。だからそれに伴ってあと難易度設定もイージーがないんですよ、今回。ノーマルとハードしかなくて、ノーマルをクリアするとハードが解除されるみたいな感じなんで、だから、ノーマルでいきなりもう詰まっちゃう シリーズ初めての人だとちょっと詰まる可能性もあるかもしれませんね。スニーキング系のゲームが特に苦手だと。あとは、最初のゲームのパッドの設定、ノーマルだとリロードが B ボタン？プレスだと何ボタンなの？×ボタン？それが若干やりづらかったんで変えたりしましたけど、やっぱね、リロードって言ったら X でしょ。ね、プレステで言うとこの四角ボタン？あそこがリロードですよね、やっぱね。うん。それちょっとオプションで変えたりしながらやりましたけど、あとは、さっき潜入にいろんなルートがある。自由度があるって言いましたけども、正直ね、そのマップの自由度としては少なめな気がします。基本的に平坦なんですよ、マップが。やっぱりその収容所っていうところもあって、特にでっかい建物があるわけじゃないし、最初にエリア、大きいエリア一つの中がだいたい大まかに言って二つぐらいに分かれてて、潜入する手前側のエリアは平坦なところで、テントとかがあるようなところで、で奥の方は、塀に囲まれてて、地下に繋がるような管理棟っていうのがあるんですけど、その管理棟にしても、手前の部分にしても、建物がね、ほとんど中入れないんですよね。うん。ドアが開かないんですよ。ノブないし。だからそういうの全部入れればもう超面白いようになるって気はしますね。うん。だから平坦なんで、マップのね、上下の幅がね、そんなないんですよね。うん。建物の屋上に上がるぐらいはできますけど、なんかね、もっとこう壁登ってってみたいなとか、やっぱどうしても前に紹介したあのスプリンターセル、ブラックリスト、あれとね、どうしても比べてしまうので、同じようなやっぱスニーキングアクションというと。あっちはね、結構マップがね、上下結構あるんですよ。3D な感じがするんです。だから、階段を上がってくもよし、回り込んでって壁を登るもよしみたいな、そういう自由度が結構あってね、ルートを発見した時に、やったっていうこの達成感があったんですけど、今回のそのメタルギアソリッド5に関してはそこまでの感動はちょっとない。せいぜいさっきのその排水溝、うん、あ、排水溝あったぐらいの感じなんで、でもそれはね、シリーズ初期からあるやつなんで、そんなに感動はなかったかなっていう。まあ、見つけた時は嬉しかったですけどね。うん、あとね、ロッカーに隠れらんないんですよ、今回。管理棟の中入ると、ロッカーらしきものがあるんですけど、なんか随分細いロッカーだなって思ったらやっぱ入れないんですよね。メタルギアスはやっぱロッカーに隠れたり、段ボール入ったりはやっぱ必須じゃないですか。ちょっとコミカルではあるけど。あれがないんですよね。もしかしたら今後あんのかもしれないですけど、とりあえず今回は私は見つけられなかったですね、そういうのは。ぶら下がりとかはありますけどね、階段の下にぶら下がってみたりだとか。ただ基本的にすぐ見つかるので、ちょっとなっていう。あと、監視カメラ。もうこれもやっぱり、監視カメラの場所とか尋問することで分かったりだとかするんですけど、実際に見ても分かるんですけど、これのね、壊し方が、銃で撃っていいものなのか、まだ試してないんですよね。で、施設の電源を落とすことができるんですよ。電源ボックスみたいなとこ行くと。全部をバスンと。そうすると監視カメラ落とせるんですけど、その代わり敵の配置がやっぱ変わっちゃうので、私ね、1回目はその監視カメラの落とし方が分かんなくて、普通に明るいままやったんですね。で、2回目は暗くしたんですけど、分かったんで、その場所が。ただ、敵の配置が変わっちゃったことで、ルートがね、難しくなっちゃって帰って、私にとってはね。だから結局、そこやり直して、見つかっちゃったんで、やり直して結局、電源落とさずにまたやりましたね。電源落とすメリットがあんまり、なかったなぁと思って、ちょっと残念。上手い人ならできるのかもしれないですけどね。あと、ロッカー隠れられないって言うでしょ。で、あと、相変わらずやっぱりムービーで語られる部分は多いですね。まあ、小島ゲームの、まあ、個性であり、良いところでもあるんでしょうけど、映画的なゲームみたいなね。個人的にはあんま好きじゃないんですよね。少なくとも最初のムービーはやっぱ5分くらいで終わらせてくんないかなと。最初10分は長いですよ。しかもね、大したムービーでも、内容的にね。グラフィックは綺麗ですよ。まあ、プリレンダリングムービーが綺麗じゃなかったら、おかしいから、まあ、当然ですけど。本編もグラフィックはそこそこ綺麗ですけど。あのね、ムービーでいろいろ説明し、なんか時間かかってる割にはそんなになーっていう感じですかね。というのはね、今回は、 本編であるファントムペインへつながる復讐、なんか本編のそのファントムペインのテーマは復讐らしいんですよ。ビッグボスが復讐をするっていう。で、そのなんで復讐をするのかっていうのは、この、今回のグラウンドゼロが発端になってると。どういう話かって言えばもう、まあ、今回ネタバレで話してるからいいでしょうけど、要はその、前作のピースウォーカーでビッグボスが自分の基地を作りましたね。何でしたっけ？アウターヘブンじゃねえか。なんかそんなようなやつ。あの、会場の軍事基地みたいなのを作って、そこには仲間をいっぱい集めて、自分の居場所を作ったわけですよね。あの、カズヒラミラーなんかも来て、カズ。で、それが今回その、グランドゼロの最後で破壊されちゃうわけなんですよ。あの、国連の核査察っていう名目で査察が入ったんですけど、それは査察じゃなくて、破壊行動だったと。ということで、騙し討ちをされて、今まで集めた仲間がもうほぼ死んじゃうと。まあ、数ぐらいしか残ってないと。いうようなところで復讐につながるっていうことらしいんですけど、私、ピースウォーカーをね、ちゃんとやってないでしょ。だいまいち感情移入できない。あと、今回から多分、初めてメタルギアシリーズをやるよっていう人いっぱいいると思うんですよ。だそういう人のためにも、この、3000円でプロローグバージョンを売りますよっていうことだと思うんですけど、その割には、せっかくムービー長い割には、感情移入させる要素が少ないなってちょっと思ったんですよ、私は。私だったらね、多分、ピースウォーカーまでがっちりやってきた人だったら、本当に、そのチコだの、パスだのっていうね、仲間。まあ、パスは仲間ではないか。あと、カズがいて、その、自分の基地の仲間たちっていうのに思い入れがあるでしょうから、そこが壊されるっていうことは復讐につながるのかもしれないですけど、初めてやる人だとか、ピースウォーカー途中までしかやってない私みたいにとっては、はっきりそのムービーでね、会場施設がどんどん爆破されて、仲間たちがどんどん撃たれて死んでいくわけですよ。ただ死んでいく仲間が、基本的にあのヘルメットフル被ってゴーグルしてマスクしてるから、顔見えないんですよね。だからモブでしかないわけですよ。モブキャラがいくら死のうが、はっきり言って感情移入なんかできないですよね、やっぱりね。ピンとこないんですよ。そうだね、死んじゃったらいいのかな、みたいな。でも、最初だからプレイしたとき、あんまりピンとこなくて、これでなんで復讐みたいな、感じがちょっとしちゃったんですよ。いまいちそんなに、まあ、ゲームの中のスネークは、ビッグボスはものすごい復讐心を感じてるのかもしれないけど、それが私に伝わってこなかった。これ私だけかもしれないけど。多分今までのシリーズをずっとやってきた人だったらわかるのかもしれないけど、ちょっと弱かったなっていう気はしますよね。だからそのパスだの、チコだのがひどい目にあったっていうのも、思い入れが強い人だったら、うわ、かわいそうにってなるんでしょうけど、私には思い入れがそんなないので、ピンとこない。ね。だから個人的には、こんな感じはどうかなってちょっと思ったんですけど、例えばオープニング結構長いんだから、もうあと2、3分足して、スネークがその、今回のね、その、潜入する前の部分だとか、なんかちょっと、基地の様子みたいのを描いてもよかったんじゃないかなっていう。基地での普段のスネークと、その基地の人たちとのちょっと触れ合いみたいなものが、ちょっとでも映像として入ってれば、ね。例えばですよ。例えばその、軍用犬とかも飼ってるだろうから、軍用犬がいて、例えばスネークがちょっと頭撫でてあげるだとか、ちょっと足にまとわりついてくるところを目をやるだとか、あと当然食事も必要だろうから、シェフのおじさんだとかね。あとは掃除してるおっさんおばさんだとかさ。なんかそういうなんか、キャラも絶対本当はいるわけですよ、施設なんだから。そういうなんか顔の見えるような人との交流みたいなのはちょっとあった上で、エンディングでその人たちが例えばどんどん撃ち殺されていくだとか、軍用犬もね必死で戦うんだけど、殺されちゃうみたいな。ね、敵の銃弾に倒れていくみたいなバタバタと。そういうんだったらわかりやすいんですけどね、私でも。そういうのなんかあってもよかったんじゃないかな、みたいな。気はします。だから完全シリーズファン向けになっちゃってるんですよね。 そこはちょっともったいないかなって。新規客を取り込もうとしている割には、新規の人にどれだけ復讐みたいなイメージが植え付けられるのかっていうと、ちょっと頭の上にハテナマーク出ちゃうみたいな感じですよね。正直。残念でした、そこは。でね、今回やっぱり体験版として売り出すにあたってボリュームが少ないっていうのはやっぱり、ね、作る側も、小島監督側もやっぱり意識してたんでしょうから、やり込みをね、無理やり追加したような感じが若干するんですよね。だから、今回のね、このステージがね、そんなやり込みに向いてるとは思わないんですよ。やっぱりプロローグですから、チュートリアルステージなわけですよ。だからそれほどルートが多いわけでもないし、いろんなことができるわけでもないような作りにもともとしてたはずなんですよ、やっぱり。いきなり最初のステージからね、いろんなことできたら、やっぱりと混乱するだろうしね、操作上。でもそこだけを切り取って売らなきゃいけなくなったんで、しょうがなく追加ミッション出したりだとか、やり込み要素っていうか、なんか収集要素いっぱい入れたみたいに見える？私には。やり込みの方を売るんであれば、多分もうちょっと違うステージあるはずなんですよ、本編には。侵入ルートがかなり大胆に違うようなね。それこそさっき言ったスプリンターセルみたいに、監視カメラを避けつつ、メインルート行くとか、あとは崖のところに張り付いてぐるっと回ってってパイプ登って屋上から侵入するだとか、そういうの絶対あると思うんですよね、ファントムペインにも。オープンワールドだって言うんだからね、そのぐらいは絶対あると思うんですけど、それが、今回切り取って売られることになったせいで、ストーリーを楽しむにもちょっと中途半端だし、やり込みとしてやるにも若干ステージ自体のその、レベルデザイン的にあまり面白くないっていう、なんか中途半端な感じになっちゃったかなっていう気はしますね。すべてはこの売り方のせいだと思いますね。ただ、まあ総合評価としては元がマイナス評価だったんで、私の場合は。だから楽しめましたよっていうところで80点はつけたいかなと思います。かなり上から目線の意見ですけどね。それは分かった上で話してますけど。でも今回ね、すべて何が悪いかって言ったら、やっぱね、この有料体験版商法みたいになっちゃったところですよね。コナミ？ファンの希望で発売って言ってますけど、さっき言った通りストーリーの部分を売るんであれば、ここをやらなくても、やっぱり普通にどっかもっとこう、やり込みに向いたような場所なんか、を、それかバーチャルミッションみたいなやつ、2とかにあったような。ああいうのを体験版として販売、体験版として販売じゃなくて普通にリリースしてもよかったんじゃないかなと思いますよね。多分本編がオープンワールドで切り取りづらかったんでしょうね。ここだけやらせるみたいなのはなかなか難しいんで、苦肉の策でこのオープニング部分を丸ごと体験版的に売ってしまえみたいなことだと思うんですけど、そのせいでやり込みには向いてないステージをリリースすることになったし、ストーリー的にもなんかもうちょい、ね、ストーリー期待してる人が多いでしょうから、メタルギアシリーズは。それにしてはやっぱり短いなっていう。なんか、感じになっちゃったんじゃないかなっていう気はします。総評としては、意外に面白かったよっていう、ことぐらいしか言えないですけど、ね。とにかくね、私本編買ってみようと思いました。今回この、グランドゼロ買って、つまんなければもう本編切るしと思って。で、面白ければやろうと思ったんですけど、メタルギアソリッド4は未だにやる気にならないんですよね、あんまりね。あの世界観があんま好きになれないんで、こっちのそのビッグボスの話の方はちょっと追っかけてみてもいいかなと思ってます。ね、とにかくちょっと興味ある方は、もうちょっと安くなってからでいいかな。あと、ある程度やっぱ事前に、メタルギア3と、ピースウォーカーだけでも、やっておくか、ストーリーだけでもざっくり知っておかないと、今回の5は多分本編も込みで、楽しめないかもしれませんね。本編にはもしかしたら今までのストーリーを保管するようななんかちっちゃいムービーとかつくのかもしれないけど、 ていうか、まあ、ないと厳しいと思うんですけど、だから、いろいろ新企画にやってほしいけれども、意外と敷居が高いっていう微妙な有料体験版になってしまったな、という印象です。ただゲーム内容は結構面白いよ、というところで、メタルギアソリッド5、グランドゼロズ、おっさんの私が、ダラダラっとプレイした感想でございました。タコラジ第6回、こんなところで終わりたいと思います。まあね、メタルギア5、本編にはちょっと期待しようかなって、いつ出るのか知りませんが、思っております。そして、Xbox One、やっと発売決まりましたね。国内で9月。待ち遠しい。もうね、正直3月中に発売な、なんかアナウンスがなかったら私海外版買おうと思ってたんですよ。北米本体を。うん。だどっから取り寄せようかなと思っていろいろ調べてたとこだったんで、まあ嬉しいは嬉しいんですよね。ただね、その日本発売を海外の Xbox One の本家の方の方々のツイッターから知るっていうね。悲しい状況ですよね。日本には Xbox の法人はないんだろうかと。なかったか。ね。ないんだね。日本には Xbox の法人はない。ということでいいんじゃないでしょうかね。もう、海外の情報を一生懸命追っかけていかないと、国内での細かい発売時期だとかそういうのはわからないということでいいのかな。だから今年の E3、期待しましょう。あとは、東京ゲームショーもね。本体発売多分直前でしょうから。行きます、今年は。去年は入院してしまったんで行けなかったですけども、今年は行きたいかなと思ってます。はい。というところで今回終わりですかね。お便りお待ちしております、メタルギア。ただ、ネット上の情報だけで、ボリュームないんでしょとか、またムービーゲーなんでしょみたいな簡単なことを言うのは、避けなきゃいけないなと。改めて思いました、自分もね、そういうことでなるべく言わないようにしようと思ってはいたものの、意外にやっぱね、なんていうんですか、悪い意味での知識のね、塊みたいな、下手にいろいろ知ってる、調べてしまっているだけに、思い込みにはまってしまうんだなっていうちょっと反省をしつつ、やっぱゲームやってみないとわかんないですよ、どんなゲームも。やってみて合うか合わないかですから。もちろんそれはまあお金の問題もあるけれど、今回はまだね、結構安い方なんで、3000円切ってますから。ぜひ試していただきたいなと。Xbox だったらダウンロード販売もありますよ。っていうところで、おすすめしておきたいと思います。はい、ではタコラジ第6回はですね、この辺で終わりにしようかなと思います。YouTube 版もですね、相変わらずご好評をいただいているようなので、当分続けていきますので、よろしくお願いします。ではまた次回、よろしくお願いします。さようなら。Thank you.